生鈴カフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日もライブ生放送で、お届けをしたいと思います。皆様最後までお聞きいただきますようによろしくお願いいたします。はい、ゴールデンウィークもね、9連休という方も多かったのかなと思いますけれども、ようやく終わりましてですね、本日、5月の9日火曜日、午後3時半を回ったところですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。連休なのでね、もうカレンダー通りで、平日ねお仕事されたという方もいらっしゃれば、もう9連休でね、特に今年はですね、まあ、コロナ禍の旅行制限というのもね、特にない、ゴールデンウィークだったのかなと思いますので、いろいろ旅行に行かれたりとか、まあ、レジャー行かれた、まあ、ゆっくりされた方、まあ、いろいろ、まあ、あるのかなと思いますけれども、私ですね、まあ、ゴールデンウィークと言いますと、やっぱり、ね、あのカレンダー通りで私はまあ仕事してたんですけれども、まあ、今回ですね、まあ、家族でまあ久々にまあ旅行をまあ行くことができまして、まあね、あの両親と、ね、まあ、妹夫婦も総出で旅行に行ったんですけれども、まあ、ちょうど、私の場合は、ね、まあ、親が、ね、両親がちょうど結婚50年、まあ、金婚式を、ね、まあ、迎えたということでですね、その記念に、ね、これ去年だったら行けてなかったかなと思うんですけども、今年は、特に制限もなかったので、なんとか、ね、旅行に行けたというところで、まあ、どこに行ったかと言いますとですね、まあ、白浜まで行ってきまして、まあ、以前だとね、白浜だとね、まあ、高速道路もまだまだ伸びてないと言いますかね、まあ、一車線の区間が長くてですね、行くまでにね、結構時間がかかったのかなというふうにも思うんですけれども、まあ、行ってみてね、思ったのはね、もう白浜の少し手前ぐらいまで、片道二車線のね、高速道路が結構伸びてましてですね、まあ、渋滞もね、もっとね、激しいのかなと思ったんですけれども、まあ、ちょっと朝早く行ってというのもありましたので、まあ、渋滞もね、そんなにかからなかったのかなと。まあ、帰りに関してもね、多少渋滞がありましたけども、本当に多少という程度であった。まあ、そんな、まあ、一泊二日の旅行だったんですけども、まあ、白浜でね、まあ、どこ行ったっていうとね、まあね、もう本当に、まあ、メジャーなところで言うと、アドベンチャーワールドあるとか、あと、白良浜、あと水族館、などね、まあ、行きまして、まあ、ホテルでね、まあまあ結構ゆっくり過ごしたかなというのもあるんですけれども、まあアドベンチャーワールドはね、まあ、パンダね、やはり何頭かおりましてね、結構見れたのかなという感じがいたします。まあ、ゴールデンウィークでね、やっぱ人が混雑ということもありましてね、まあ、チケットはね、前売り制となってたので、ある程度ね、入場制限がされてたのかなという感じもいたします。まあ、とはいえね、アドベンチャーワールドと言いますとね、結構野生のね、ライオンとかね、それからキリンとかそういった動物のところだと、結構バスに乗るのにもう1時間待ちとかね、まあ、そんなこともありましたけれども、まあ、イルカショーとか、あとね、まあ、ちょっと、ね、馬にね、ちょっと乗ってみたりとかね、なかなかこう、馬に乗る機会って私もありませんので、まあ、子供と一緒に馬に乗ってみたというところで、まあ、まあ、乗ってみてね、思ったのは、結構ね、座ってると結構座高が高いと言いますか、結構視線が、ね、上の方で、なりますので、まあ、ゆっくりね、歩いてる分にはいいんですけども、そこのね、馬をね、面倒見ておられる方に聞くと、競馬のジョッキーの方はね、時速70キロで馬に乗って走っているということで、時速70キロというと結構、まあ、高速道路でね、まあ、走ってるような、まあ、それを、もう生身でね、風を感じながら走るということで、なかなかこれ、命がけの仕事なんだなというのをね、ちょっとね、本当にインプット程度馬に乗っただけで、ジョッキーって大変な仕事なんだなというのを、感じたところです。あとね、もう白良浜はね、ちょうどね、5月4日に行ったんですけども、ちょうどね、前日に海開きがね、された後ということで、まあ、天気もね、ちょうど5月4日、伊豆川もね、まあ、雨が降ると言われてたんですけども、天気がね、ちょっとずれましてね、まあ、5日もね、まずまずの天気ということで耐えることができましたので、結構ね、日差しが強かった分、まあ、水が冷たいのね、ちょっとマシだったかなという感じがいたしました。まあ、砂がね、非常にこう、細かい砂だなというのは、 昔にもね行ったことはあるんだろうと思うんですけどもね、まあ、今回行ってみてね改めて、そんな感じがいたしました。これまあ金婚式ってねどういう風に伝わったのかなということでちょっとねネットの、記事の範囲ですけどちょっと簡単にご紹介したいと思います。まあ、ちょうどね、これ金婚式というのは50年、まあ、半世紀を、まあ、いう、まあ、日本ではね、まあ、金婚式というんですけれどもこれそもそもこの結婚記念日っていうのはねなんか明治時代にねそういうこう結婚記念日なんてものが広がったそうですね。これも明治27年に明治天皇がですね、まあ、結婚25年を祝う、まあ、銀婚式というのをね、まあ、盛大にやったというところがまあきっかけだそうで、まあ、そこからですね、まあ、いわゆる銀婚式25年だと銀婚式というんですけれども、まあ、それがね、まあ、日本にも広がるようになったと。まあ、そこからね、まあ、金婚式ということもね、まあ、存在として知られるようになったと、まあ広まっていたというふうに、言われているそうです。まあまあ、こういったね、まあ、金婚式とかでも帰られた方で、ね、まあ、我々ね、みんなで旅行をしたということなんですけども、まあ、他にもね、ひょっとしてね、今日お聞きの方の中にもね、すでに金婚式を迎えられたとか、ね、お聞きの方のね、まあ、ご両親が、金婚式を迎えられたなんてね、方もしいらっしゃってね、その時にはこんなことがしようというね、話があれば、まあ、教えていただければというふうに思います。あとね、外国だと、まあ、イギリスとかだとね、まあ、これ15、15、25、50、60年というのもね、特別な記念日として、まあ、お祝い、まあ、されているそうですね。まあ、まあね、私もね、まあ、両親のね、まだまだ長生きしてもらって、まあ、60年を、ね、迎えることができたらいいなというふうに、思っているところでございます。はい。本日もですね、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。メールアドレスですね、784@narafm.jp、784@narafm.jp、また、nara.fm でね、まあ、ホームページのお便りメールフォーム、もしくはファックス、0742207840、こちらの方からでもですね、メッセージ受付しておりますのでお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、まあ、本日ですね、まあ、何をお話しようかなということで、今日ちょっとお話ししたいのがですね、住宅省エネ2023キャンペーンということで、これ去年もね、新築住宅をね建てるのに子ども未来住宅支援事業といいますかね、そういった住宅支援の事業があったんですけども、まあ、2023年もですねそういった住宅の購入とか、まあ、今回ですね、まあ、リフォームとかね、窓のね、リノベーションなどもですね、まあ、補助対象になっているということで、まあ、ちょっとね、全部ご紹介できないかもしれませんけど、お時間許さないで、まあ、ご紹介できればというふうに思っております。まあ、大きくですね、今回3つもありまして、まず1つはですね、まあ、子どもエコ住まい支援事業、まあ、これ子育て世代とかですね、まあ、いわゆる若い、ご夫婦の世代の、まあ、新築住宅の購入、まあ、もしくは分譲住宅のね、まあ、いわゆる注文住宅の建築に対しての支援、またリフォームに関してもですね、まあ、支援があって、まあ、リフォームに関しては、子育て世代と、まあ、それでないかによって、まあ、金額の上限はちょっと変わるんですけれども、まあ、そういった支援が、なされているということになります。で、もう一つ、大きな事業、二つ目ですね。まあ、これ、一般的には先進的窓リノベ事業と言いまして、まあ、これ、まあ、まあ、タイトルだけで言うとね、まあ、窓の工事なんだなというのは、ご想像いただけるかと思うんですけども、まあ、これはそもそも、今回の事業はですね、まあ、2050年に、いわゆるカーボンニュートラル、まあ、排出する、まあ、二酸化炭素の量とね、またいわゆるエコーを使うことによってその減少させるね、いわゆる二酸化炭素量、まあ、これを、まあ、要はイーブンにしていこうという、とにかく温暖化をね、まあ、少しでも削減していこうと、まあ、そういった国際的な、ね、流れになっておりますので、まあ、そういった、ね、政策の中から、まあ、生まれた事業というふうに、まあ、言われています。で、まあ、家庭用部門がですね、 まあ、こちらの省エネ、家庭部門の省エネをですね、強力に推進するために、まあ、住宅の断熱性の強化であるとか、まあ、まあ、窓の方ですとね、いわゆる断熱機能のね、まあ、向上、家の断熱機能の向上、また、いわゆるこれ、エコキュートとかね、まあ、そういった、器具に関してもですね、まあ、補助が出ると。まあ、そういった3つの事業。3つ目がですね、給湯省エネ事業といいまして、こちらはですね、やっぱりお湯を沸かすとかといいますとね、結構エネルギーたくさん使いますので、そこのね、高効率のね、給湯器の導入支援を行って、いわゆる2013年からですね、比べてエネルギーの、ね、消費量の、まあ、大きな削減を、まあ、目指しているというところがございます。これがですね、まあ、家庭2030年ですね、家庭部門からの CO2 排出量を約7割削減、まあ、2013年比ということなんですけども、まあ、それぐらいね、家庭の方から排出されるそういったエネルギーの消費も大きいということなんですね。まあ、そこを国の財政をもって支援するというところでございます。で、まあ、一つ目ですね、まあ、これ多分一番こう申し込みに今殺到していると今言われております、子どもエコ住まい支援事業ということで、まあ、そもそもこの子どもエコ住まい支援事業のところはですね、まあ、まず新築のね、住宅の購入の部分については、子育て世帯とか、まあ、若者夫婦世代と言われるところ、まあ、子育て世代と言いますとね、まあ、今日の時点の話をしますと、2004年の4月2日以降に生まれた子どもさんがおられる世帯、また若者夫婦世帯と言いますと、まあ、今日の時点で言いますと、まあ、ご夫婦どちらかの方がですね、1982年4月2日以降に生まれた方がいらっしゃる場合というような条件がついておりまして、まあ、こういった方がですね、まあ、住宅を建築する場合の補助があるということなんですね。まあ、もちろん条件としてはね、これ住宅ローン控除とかでもね、よく数字が出てくるものなんですけど、床面積、まあ、50平米以上であるとか、また注文住宅の新築とかね、まあ、建売住宅の購入になりますと、まあ、完成から1年以内、まあ、もしくは建築中ということで、まあ、誰もまだ住んでないよというのが条件としてあります。あと、まあ、もちろん所有者がね、まあ、当然住むというのはこれは当たり前ですけど、あと、まあ、これ省エネのね、性能がやっぱり一定の基準を満たしている、まあ、住宅ということが、まあ、求められておりまして、まあ、そういった、住宅をですね、購入して住むという場合には、まあ、建物1戸あたり、100万円が、まあ、補助されるということなんですね。で、あと、まあ、リフォームもですね、これ実は補助対象になっておりまして、まあ、リフォームに関しては、まあ、住宅の、まあ省エネ改修であるとか、まあ、住宅をね、子育て対応であるとかバリアフリー、そういった改修についても一部対象になっているということでですね、まあ、これ、まず、まあ、最低限リフォームに関してはね、最低限しなければならないものと、そこの最低限しなければならないものがやっていれば追加の部分を認めますよっていう、まあ、そんな流れになっております。まあ、一つはですね、これはマニュアル見てるんですけど、これは窓のですね、断熱改修、窓ドアですね、これで窓リノベ事業と言われる部分でもね、重なる部分でもあるんですけれども、要は窓のね、まあ、ガラス交換、まあ、とか内窓の交換、外窓交換、これ窓リノベ工事事業ではないんですけど、ドアの交換というのもね、この子どもエコ住まい事業では対象になっている。まあ、これ一つ目。まあ、二つ目はですね、外壁とか屋根天井の断熱改修。やはり断熱機能を、ね、高めることで、例えばね、冬だと暖房、夏だと、まあ、エアコンの冷房ですね。そういったね、エネルギーの消費量も減らすということが趣旨とされているかと、考えられ、思われます。あと、これ住宅設備の設置ということでね、 太陽熱利用システムとか、まあ、蓄電池、あと、これ後ほど出てきますけど、高効率の給湯器など、あとは節水型トイレとかね、まあ、そういった、まあ、いわゆる、まあ、水もね、節水やるとか、そういった、本当に省エネのところですね、寄与する、工事を、まあ、やるというのが一つの条件で、今のね、三つの、工事をやっている場合には、まあ、条件に追加で認められているものもありまして、これ、子育て対応改修工事というふうに書いてあるんですけど、例えば、ビルトイン食器洗機、まあ、食洗機ですね。確かにシステムキッチンとかね、買うとね、今食洗機ってついてて、確かにこれ便利ですよね。あと、浴室乾燥機。あと、レンジフード、掃除しやすいレンジフードなんて書いてます。あと、宅配ボックス。最近ね、これ賃貸住宅とかね、マンションとかね、結構増えてるというふうに、まあ私も聞いてるんですけど、一戸建て住宅でね、こういうの置いてるって私なかなかまああまり知らないので、確かに一戸建てであると便利なのかもしれませんね。まああと、防犯性の向上ということでね、やはりドア交換と外窓交換なども、書いてあります。あと、まあ、それ以外にね、あとあるのが、バリアフリー改修ということで、手すりの設置、段差解消、まあ、廊下の幅の拡張などもね、これ含まれております。あと、空気、換気機能付き、もしくは清浄機能付きのエアコンの設置ということで、まあ、こういったね、ものの設置についても、まあ、補助金の対象になっていると、なっております。どうでしょうね、まあ、なかなか家の新築となるとね、皆さん一生に、そんな1回しか建てないという方が多いと思うんですけども、まあ、リフォームだとね、どうしてもね、長く家に住んでると、やっぱり色々傷んでくるとか、やはり、建てた時期によってはね、まあ、性能というところも今のね、時代に合ったものになると性能がやっぱり上がっているというのがありますので、もしね、該当する、ちょっとこうね、リフォーム考えようかなということであればね、まあ、こういった制度があるということも一つ、まあ、知っておいていただければというふうに思うんですけども、まあ、この、リフォームの場合の条件額がですね、まあ、いわゆる戸建て住宅になりますと、最初に、ね申し上げた子育て世代とかね、若者夫婦世代の場合には、まあ、場合によって、これ内容によって5万円から60万円というのが、まあ、上限というふうにされております。あと、まあ、それ以外のね、方だと、上限が45万になる場合、もしくは、30万になる場合というのが、ございますので、まあ、金額としてはね、どれぐらいの、ね、補助になるかわからないんですけども、やはり、まあ、使える補助金はね、まあ、せっかくなので使っていただいたらいいのかなと思います。なおですね、まあ、これ、今回の3つの事業に関しては、当然、建築会社さん、この3つのね、事業に関して、事前にね、まあ、登録、これ、工務店さんとのね、まあ、建築会社さんが、事前にね、登録をしとかないといけないということがありまして、その登録をね、してない、工務店等の事業者さんに、まあ、依頼されても、今回の補助金の対象にならないということがあるのと、まあ、もちろんね、自分自身でね、DIY でね、いろいろ買ってきて、ね、作業するというのも当然対象外になります。あと、これ現在ですね、もう事業はすでに始まってるんですけども、もう遅くともですね、これ期限が、今年のね、12月の末までに、工事に着手した場合というふうになっておりますが、予算がね、この事業は1500億円ということになっておりまして、予算の消化によってはね、早く打ち切りはされる場合もあるというふうに聞いておりますので、まあ、そちらの方はね、まあ、ご注意いただければと思います。まあ、あとね、まあ、もう一つ、ご紹介、二つ目しておきたいのが、まあ、先進的窓リノベ事業ということで、まあ、今回の三つの事業のうちの二つ目なんですけども、まあ、これもね、いわゆる断熱機能の向上というのを、目的にですね、まあ、窓の工事に関して、まあ、補助金を出しているということなんですね。まあ、これはですね、窓ガラス、窓の、購入金額の工事費だけが、対象となっておりまして、 まあ、これもね先ほど申し上げたその子供エコ住まい事業の部分と、まあ、重なる、ところもありますので、これもねそれぞれの事業のホームページ見ていただくと、重なる場合にはね、まあ、どちらか有利な方を使ってくださいってなってますので、こちらのね、窓の工事とかされる場合にはね、この窓リノベ事業というやつを選択された方が、おそらく補助金は大きくなるのかなというふうに思っております。で、これもですね、まあ、いわゆる DIY で自分でやる場合というのはダメということになっておりまして、あと、この窓リノベ事業はね、当然商品をね、購入しないといけないというふうになっておりまして、まあ、いわゆる商品をね、リース契約で買うような場合はダメですっていうふうになってますね。あと、今回ですね、リフォームを行う人の対象者っていうのも書いてありまして、もちろん住宅をね、所有する、まあ、方、個人の方ですね。あと、住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人となってますので、いわゆるね、アパート事業をやっておられる方、これ個人でもね、会社経営でやっておられるケースもあるかと思いますけども、そういったこともね、まあ、対象と。あと、賃借人ということで、これ、建物をね、借りてる人がね、やる場合、通常、どうでしょう、建物を借りてますとね、勝手に建物いじっちゃいけない、まあ、大家さんにね、ここを触っていいですかみたいな、事前に許可を取らないいけないことが多いんじゃないかなと思うんですけれども、でまあ、その許可さえ取れれば、借りてる人も工事をやっても対象となりうるということです。で、この窓、リノベ事業に関してはですね、これも今年のね、12月の、31日までに、工事契約の受け入れ日というがそこまでになっているか、というのが条件になっております。これもね、上限予算がね、1000億円というふうに、まあ、公表されておりまして、もちろん予算がね、そこまで達してしまうと、まあ、そこで途中で打ち切るというケースも、まあ、あり得るそうです。まあ、これ、見積もりとかね、そういった、まあ、契約の準備とか、あと資材の搬入とかは、まだ、まだ工事の着手ではないんですけれども、あくまでも、工事の着手、実際に工事をはみ始めたときには、これもね、そういったこの事業の登録をね、しているという事業者さんに頼まないといけないので、まあ、ご依頼されるときにはね、この、住宅省エネ2023さんのね、まあ、キャンペーン登録をしているかどうかというのは事前に確認をいただく必要があるかと思います。で、ちょっとね、この窓リノベに関してはね、ちょっと先ほど少し端折ったので、まあ、どういったものが対象になるかというのをお話申し上げると、まず一つ目が、ガラス交換。例えば、これ既存のね、窓ガラスをのみ外してですね、まあ、サッシはそのままなんですけど、いわゆる複層ガラスにする場合、よく冬場とかだとね、窓がこう一重だと、結構ね、水滴がね、落ちてきたりとかで、まあ、よく、まあ、あるかと思うんですよね。まあ、私もね、そういった経験がありまして、ただこれが複層ガラスにするとですね、やはり内側の窓にはね、水滴がつかないので、やはり断熱、冬のね、まあ、断熱という意味では非常に役に立つというふうに言われております。あと、これ窓のね、内側に新たに窓を新設する場合、また、既存のね、内窓を取り除いて、新たに内窓をね、新たな内窓に交換をする場合っていうのは、こういった工事も対象になるというふうにされております。あと、外窓の交換。まあ、これですね、窓のガラスを取り外して、いわゆる窓枠の上から、新たに窓枠を覆いかぶせて取り付ける。まあ、そこで複層ガラスにする。まあ、ポイントはやっぱりこれ窓に関しては複層ガラスっていうふうに入ってますので、まあ、まあ、新築住宅で、だと、まあ、中にはこう、三重のね、ガラス窓なんてあるのも聞いたことがありますけれども、まあ、そういったね、複層ガラスなどにすることによって、まあ、断熱機能を高められますかというところがポイントになるかと思います。で、このドアは、この窓リノベ事業ではね、まあ、対象にならないと言われてます。これ、ドアと窓の違いって何っていうところをね、ちょっとね、書いてあるんでね、ちょっと、お話しいたしますと、外から 鍵がかけれる建具を原則ドアと言います。そうですね、玄関とかだとね、当然皆さんもお出かけになるときに鍵閉めてね、出かけられると思うんですけども、まあ家の窓になりますと当然内側から窓は閉めれますけれども、外側からね、窓の鍵って閉めれないですね。まあこういったものをね、窓というふうにこの補助金事業では規定されています。で、これはですね、まあ、補助金の額がね、まあ、これ総額では、200万円を上限として、まあ、この補助率に関してはですね、まあ、一般的な、これ工事費用、まあ、これこういう、まあ、性能だったら大体これぐらいかかるというふうに、まあ、最初に決められているんですけれども、それの2分の1相当ということで、なっておりまして、これ結構200万円となるとまあまあ大きいのかなというふうに思います。まあ、窓だけでね、200万の補助をもらおうとすると工事費400万ぐらいかかるのかという話になるんですけども、さすがにね、まあ、400万の工事するとなるとまあまあちょっと結構な金額になりますので、まあ、そこまではね、工事として、ならないのかなという気もいたしますけれども、どうしようかね。特にね、最近ね、もう冬もね、まあ暖冬の傾向がね、まあ強かったりしますけども、今年だったら1月に大雪が降ったりとかありましたし、特に夏になりますとね、どうでしょう、もう年々こう、まあ毎年暑いなと私も思うんですけれども、どうでしょうね、特にこう温暖化の影響ってやっぱり出てきてるのかなという感じがいたします。なので確かに夏ね、こうリフォーム工事をすることによって家が快適になるんであれば、いいんじゃないかなというふうに思うところでございます。本日もですね、メッセージを頂戴いたしました。ありがとうございます。タクタクさん、ありがとうございます。今回の先生こんにちは。こんにちは。今回の話を聞いて思ったのですが、住宅に関わらず実は多くの人が条件を満たしているのに知らないことで、もらっている人が少ない補助金もあるのではないかと思いました。もしあるのであれば今度教えていただきたいです、ということでありがとうございます。つばめ前生さん、ありがとうございます。先生スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。ちょっと先生に、聞いていい内容じゃないかもしれませんが、家を建てる相談を夫と話し合ってます。平屋か2階建て、税金としてはどちらが得なんてありますか。いや、これ特に面積によっては、ね、住宅ローンだと原則50平米以上とかありますけども、1階、2階というのは特に影響ないかなというふうに思います。続きまして、アルフォードさん、ありがとうございます。血の繋がっていない、知り合いからマンションを遺産相続することになりました。税金はいくらぐらいかかりますかということなんですが、これ亡くなられた方から相続するということであれば、その亡くなられた方のね、相財産がわからないとちょっと何とも言えないので、もし、よろしければうちの事務所にお電話いただければ非常に嬉しいなというふうに思います。はい、本日もですね、あっという間の30分、皆様最後までご清聴誠にありがとうございました。来月はですね、6月の、13日の火曜日になりますかね、登場いたします。また5週目今月ありますので、そちらも、登場いたします。来週はですね、行政書士の遠山先生の登場となります。そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さよなら。